諏訪部先生、人間ドックで行う胃、そして食道の検査にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、まあ、一番代表的なものはいわゆるバリウム、胃の通しの検査といいます。それと胃カメラですね。岩手医大ではどちらでもいいんですけども、胃カメラを行っております。これはなぜかと言いますと、バリウムの検査でいわゆる引っかかると、精密検査が必要とされると胃カメラを行う流れになってますので、最初から胃カメラを行っていただいた方がそのままその場で検査ができるということもあります。胃カメラですとちょっとこう苦痛を感じる方、あるいはバリウムは一応レントゲンですので放射線のその被曝の問題とかありますけれども、最近はいわゆるピロリ菌といいまして胃潰瘍、胃がんの原因になる検査というのがありますけれども、そちらも呼気テストとか採血をしたり、そういうことでピロリ菌の存在が分かる検査もあります。あとはこれ直接ではないんですけど便の検査ですね、
はい、
こちらは大腸の方になってしまいます、そういう検査が代表的です。
先生、そういった検査からどのような病気が見つかってくるんでしょうか。はい、
口から入れる場合にはまず喉から食道の方に入って途中で何か例えば腫瘍があったりすると分かることがあります。でやはり先に食道ですね。今最近多いのがいわゆる逆流性食道炎というのが非常に多くて、例えば胸ご飯を食べた時に使えるとか、あるいはむせるですね。あと人によっては心臓の痛みかなというふうにこう勘違いするような痛みを見つかることがあります。当然食道がんがあれば見つかることがあります。でそこを先に進めていきますと、胃ですね、胃炎とか胃潰瘍、胃がん、ポリープ、そういういろんな疾患が見つかります。でその先に十二指腸がありますので十二指腸まで観察することができます。先ほど言いましたようにそのバリウムと内視鏡と2種類あるんですけれども、バリウムというのはその胃のいわゆる凹凸を見る検査なんですね。影を見てる検査ですので、よっぽど進行した胃潰瘍とか胃がんとかは比較的はっきり分かるんですけども、早期のがんに関しては相当専門の先生がこう読影しないと見逃してしまうというような問題点もありますので、できれば最初から内視鏡を受けた方が、一番の特徴はその表面の早期の粘膜の変化が分かりますので早期胃がんの診断につながります。そして何よりもその異常が見つかった場合にはすぐその場で組織検査ですね、怪しいところをつまんで、そして病理組織顕微鏡で悪性かどうか、そういう検査をすることができるので、内視鏡検査が岩手医大では採用しているということになります。
その内視鏡ですが、先ほど先生口から入れるものと鼻から入れるものというふうにおっしゃってましたけれども、これは好みなんでしょうか、または何か違いがあるんでしょうか。は
い、好みと言われると皆さんやはりその鼻の方が痛くないとか苦しくないという言葉をよく聞きます。一番の違いはですね、太さなんですね。胃カメラのファイバー、内視鏡のファイバーって言うんですけども、どうしても鼻から太い管を入れると苦しくなるので、こちらは口からしか入りません。ですから非常にこう楽だったという初心者の声を聞きます。大きな違いは、その苦痛の程度っていうのはもちろん大きいんですけれども、その太さの違いっていうのはですね、その機能の違いになりますの。カメラの機能、例えば胃カメラってこう曲がりますよね、
はい、
その時にこういろんなファイバーが通ってて、それでこう曲げたり反転したりとかですね、いろんなこう操作ができるんですが、どうしても細いとそういうその機能性っていうんですか、観察できる範囲が狭まってきます。あと先ほど生検って言ってつまむ検査もありましたけども、その鉗子という細い管をこう入れてやるんですけども、そういう時にもやはりその細いとその自由が効かないっていうんですかね、ある程度こう検査に少しこう制限が出てくるというのが鼻から入れる内視鏡の制限っていうか問題点にはなってます。
検査前の注意事項みたいなものはあるんでしょうか。
当然胃腸の検査ですので、前日にはご飯絶食にして朝ご飯食べないで来ていただくというのが原則になります。 で、まあ、ほとんどの注意点は例えば麻酔局所麻酔剤を使ったり、あるいは胃の働きを抑える薬を使ったりということがありますけれども、場合によってはそういう薬剤にアレルギーがあったりする方はできません。で、一番大きい点はですね、最近心臓とか脳血管疾患で血液が固まらなくなる薬、血液の塊を止める薬を飲まれている方が結構多いんですけれども、そういう方がその情報なしで検査を受けられますと、例えば先ほどつまんだ時にですね、出血が止まらなくなる、止まりにくくなるということがありますので、そういう場合は当然そういう薬を飲んでいる場合には担当医に申告していただくことと、で、場合によってはカメラの時の何日前からその薬をちょっと中断するとかですね、そういう注意点が必要かと思います。
いろいろと伺ってきましたが、その胃や食道の検査、内視鏡検査勧められる人というのはどういう方なんでしょうか？
当然無症状の方でも受けることはよろしいと思いますけれども、やっぱり症状としては、胸やけとかですね、ゲップ、それから先ほど言った胸の痛み、胸痛、当然あと胃の痛み、胃のもたれ、そういう症状がある方はぜひ受けていただければと思います。
さあ、それでは今日のまとめのお話をお願いします。
はい、人間ドックというのは、いわゆるその健康診断と違って、基本項目とオプションからなっていると。で、基本は大体その一般的な病気はのカバーはされるんですけども、オプション検査によって それぞれの方の不安や気になる症状ですね、それに対応した検査を選んで受けていただけるというのが最大の特徴でして、何よりもですね、実は人間ドック学会のレベルではですね、意味がないと言ってる方、そういう説もあるんですね。そういうことに関しては今後 その研究の成果を待たなければならないと思うんですけれども、私一番申し上げたいのは、やはりその人間ドックを受けていただいた方にこう説明してですね、問題ないと、引っかかったところないですよと言うと、やっぱり安心されるんですね。この安心に対してお金、少し高いお金ですけれども払うと、それで安心を買うというのが人間ドックの一番の特徴ではないかなと思います。もちろん仮に何か見つかった場合でも、早期に病気が見つかり、早期治療で早めに良くなると、そういうところが人間ドックの特徴ではないかなと思います。
はい、